にも本当に必要なものは何一つないんですね。イエス・キリストを求めた時にこれらのものは全て添えて与えられる。この世にあるものは全て添えて与えられるものです。だからパウロはフンドのようなものと言いました。本当にフンドのようなものかもしれませんが、この世の中ではとっても大事なものがたくさんあります。私たちが思う以上にこの世の中の交わりだとか物だとか、これは皆神様が作られたものですから、全てとても大事なものですね。でもそれは本当に私の救いにとっては糞土なんですね。私の救いはイエス・キリストの名前にはないんです。イエス様を信じる以外に救いがありません。本当に主を信じていくときに、私の信仰は私のものではなく、イエス・キリストの信仰として私のうちに燃えて、そして今日の題のように聖霊が激しく私のうちに下るときに、私たちはサウルのように、またサムエルのように、そしてダビデのように予言をすることができる。また主の御言葉を本当にこの自分のうちにいただくことができる。そのことをここから感謝したいと思います。みんなに喋るところの、みんなに伝えなければならない予言というのもありますが、神様は私に毎日予言を与えてくださるんですね。私のうちに神の言葉が宿るときに、私は毎日そのことを予言するわけです。予言するんです。それは私に対する神の予言、神のお言葉なんですね。このことを本当に訓練として、毎日神の予言を神からいただくときに何をすれば一番よいか、これが祈りです。祈りなんです。私たちは祈るときにノートを見て何か書いたのを読むわけではないですね。読むときもあります。主の祈りは主が教えてくださった祈りですから、この祈りもします。しかし多くの場合、私たちが祈るときは神から与えられた言葉を持って祈ることの方が多いと思います。みんな多分祈るときそうだと思うんですね。これは神様からの予言なんですね。私にいただく予言なんです。これは特に主の霊が、聖霊様が私のうちに満たされると、この予言は異言となって私からほとばしり出り、また神のもとへと、このデートへと応答する、この私の魂がもう本当に神様と直結するということが起こってくるんですね。これが全て神のお言葉によることです。私のうちにある神の予言を感謝しましょう。アメンです。今日はサムエル記、実は先週、母の日ということでハンナの祈りのお話をしました。ちょっと消化不良を起こす、この先が読みたいという人も多分多かったんじゃないかなと思うんです。このサムエル記上をずっと読んでいきますと、このサムエルの誕生の前のこのお母さんの祈りから、サムエルが生まれるところ、またサムエルが育っていくところ、そして預言者として立たせられていくこと、そして預言者としてサウルを王様とし、またダビデを王様としてアブラを襲うまでの、このサムエルの一生がずっと載ってるんですね。これはとっても本当に読んでても歴史書ですけど楽しいですね。楽しいんです。読んでみてください。でこの中に神様が私たちに語っておられることがやはりあるんですね。それは一人一人違います。私たちが御言葉を読むときに、ああこのこれは楽しいな、ハートを読みたいなと思います。で読んでいくうちに、あれこれは何だ、これは何のことだ、これは私のことはこうなんかな、神様が私に何を知らしめてくださるかなということを本当に知ることができるんですね。この今日の御言葉の中には、これらの印が起こったならば、これらの印が起こったならば、神の予言したことが、サムエルの予言したことがサウルに起こったならば、あなたは手当たり次第に何でもしなさい、神が共にいるからだとサムエルは言いましたね。私たちもそうなんです。神様が確かに私に予言してくださったことが、私の目に見えて印となって起こってくるときに、あなたはそのことを行いなさい、あなたは手当たり次第にしなさい、何でもしなさいって言うんですから、嬉しいですね。手当たり次第に何でもしなさい。 主が共におられるからできることなんです、ね、私の力で手当たり次第に何でもしたら多分大間違いを起こすことでしょうし、後からこうしなきゃよかったと落ち込むことも起こるでしょう。いろんなことが起こると思います。しかしたとえ私たちが落ち込むようなことがあったとしても、これは主のなさることであれば、必ずその印はもう神様の栄光を表すことが起こってくるんですね。私は知らない、私にはわからない、私は今何をしていいかわからないかもしれないけれども、神様がこのことをしなさいと予言をくださった時に、私はそのことをなすことができるんですね。ですから皆さん、本当に神様が私たちに与えてくださる印っていうのは注意深く気をつけているとよくわかるんです。もう本当にもう霊を研ぎ澄ませて神様の御言葉に耳を澄ますんです。そうすると必ず与えられます。私が求めれば必ず与えられるんです。求めなかったら与えられません。まず祈って求めるとこのことが必ず起こってくるんですね。ハンナが求めました。主よ、与えてください、私に子供をください、そうすれば私はこれをあなたに捧げますと言ったんです。どうしましたか。ハンナは神様に与えられました。もうやっとやっとの思いで与えられた子供をハンナはどうしたんですか。神に捧げたんです。このことが私たちにできるでしょうか。しかしハンナはこのいただいた身を神にお捧げした時に、ハンナはまた男の子を3人、女の子を2人と与えられるわけですね。もうすごいですね。だから私たちに与えられる身は大きいんです。神様が私たちに与えてくれるものはすごいんです。もう素晴らしいものを神様がちゃんと用意してくださっているということです。この用意してくださっていることを私たちは信じられないと捧げられないんですね。ハンナがやっといただいたたった一つのこのもう一粒種ですよ、この身を捧げたように私たちも主に捧げていかなくてはなりません。そしてこの捧げる時に、神はもうこの一人にも増してこの5人の子供を与えてくださったように、私たちに大いなる祝福を与えてくださる、これが神様のしてくださる私たちへの愛であり祝福なんですね。この祝福は必ず形となって私のもとにやってきます。形となって必ず来ます。そのことを確信しましょう。ハレルヤ。そしてこのハンナの祈りの中に、ハンナはこんなことを言いました。すごいんですね。2章のサムエル記上の2章の6節からちょっと読みますね。開かなくてもいいですよ、聞いててください。主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げられる。このことを読むと、あ、イエス様のことを言ってるなってこう思いますよね。そして主は貧しくしまた富ませ、パウロは言いました。貧に処する道も、そして富に処する道も、どちらでも私は喜んで生きていけるんだ、生きるはキリスト、死ぬるは益、もうどんな生き方もできる。パウロの生き方は、主は貧しくしまた富ませ、この神様の御心の通りに生きられるということです。低くしまた高くする。前ヘンリー・グルーバー先生が予言で言いましたね。時が来ればあなた方は高くされる、それまで待ちなさい。待つということはすごいことですね。本当に待っていられないです。もう早く時が来ればいいと思うんです。早くくださいと思うんです。しかし主は、時が来ればあなたは高くされる。私たちは高くされるんです。でも神は低くしまた高くされる。そして貧しいものを塵の中から立ち上がらせてくださり、また乏しいものを悪田の中から引き上げてくださるんですね。王侯と共に座らせ、栄誉の位を継がせられる。こ のハンナの祈りはもうすごいですね。あのハンナは自分がいかに惨めだったか、しかし神はその惨めさの中から私を引っ張り上げてくださって、はい、主と共に主の栄光のこの主のもう御前のこの座に就かせてくださる、共に食事をすることのできる身分にしてくださるというんですね。あの呼ぶ記の一章二十節かな、主は与える、また取り去られるっていう呼ぶ記をちょっと見てみましょうか。呼ぶ記もすごいんですけども、この呼ぶによって本当に私たちはこのことを知ることができるんですね。呼ぶは言いました、一章のですね二十節に、私は裸で母の胎を出た、確かに何も持たずに来たんです。だからもうヨブはまた裸で賢くに帰るって言ったんですね。自分に何がなくてもいい、どうせこの世に来たのは裸で来たんだ、私はまた裸で帰るじゃないか。主が私に与えてくださったものは大きかったんですが、主が与え主は取られたんだ、主の皆は本別から。ヨブはもう本当神によってサタンを使わされ、全てを取り上げられたにもかかわらず、サタンの罠にはかからず主の皆は本別から。だからこそまたサタンもやってくるんですが、しかしヨブの信仰はものすごいですね。義人と自負するだけのことがあるんです。私たちはこれほどの信仰を持つことができるでしょうか。たった一つヨブのダメなところは、この自分が義人である自己義人のこの義というものを持っていたということです。私たちの義は神から来るものであって、自分のものでは決してないんですね。神様が与えてくださる義が私のものなんです。だから神は与え、まだ取られるけれども、神が与えてくださるものは取られたもの以上に大きいんですね。神は本物の義を後でヨブに与えてくださるんです。神様の与えてくださるものは素晴らしいです。この予言をしたハンナの祈りは素晴らしいんです。ハンナは自分は分からなかった自分の思いで、自分に告げられた予言を、あ、自分のことだと受け取ったかもしれない。しかしこの予言は大きな予言となって、この後でサムエルが予言するこのサウル、それからダビデに対する予言をここでまたしていることにもなるわけです。神様の予言は思わぬところでものすごい予言を言わせてくださるんですね。だから私たちが祈るときは注意して、本当に神様の御心を聞いて祈るんですね。自分でも思いもよらぬ祈りをすることがあります。それは予言を与えられるということが起こってくるからですね。これは異言の祈りだろうと、何の祈りだろうと、そうなんです。神様と霊と霊において直結する時の祈りというのは、神の御言葉は私のうちに宿ってますから、私の言葉は予言で、たとえ分からなかったとしても私に起こってくる印は必ず与えられるんです。分からなくても必ず与えられるんです。だから言葉で言えなくても神様は印として私にそのことを与えてくださるわけです。だからこの印が起こったならばと、サムエルはサウルに言ったわけです。必ず起こるんですね。そのことは私の言葉に惑わされず、神様から直結する霊と霊においてつながる祈りにおいて与えられるこの印を求めていきたいと思うんですね。だからいつでも求めていきましょう。私が分かる分からないはもういいです。分からなくてもいいです。でも祈り続けることが大事なんです。ただ祈るんです。ただ祈って求め求め祈り続けるときに、神の国と神の義を求め続けなさい。そうすればこれらのものは添えて与えられると言われた神様のお言葉が私のうちに成就するんです。そうすると起こってくるんですね。確かにサウルにこのことが起こってきたんです。このハンナはサムエルを与えられました。サムエルはエリという祭司のもとで、もう幼いながらもエポデを身につけて、そして神に仕えるものとなりました。そしてもう祭司エリはですね、その頃の祭司には この威厳だとか霊が下るだとかそういうことはあまりなかったと聖書に書いてますね。だからエリも知らなかったことが多かったんです。しかしエリにはある日神の人が来てこうこうこうなるよという自分と自分の息子家族についての予言を聞くんですね。だからエリは自分の今からの行く末のことは神様からちゃんと予言で聞いているわけです。ただその予言に対しての印もこれから起こってくるわけなんです。でもですねこのことがエリにだけ告げられたのではなくこの予言者サムエルに与えられることになるんですね。サムエルは夜よく絵にありますねサムエルよサムエルよサムエルはエリが呼んだと思って先生何でしょうかって行くんですね。これが3回も起こるんです。サムエルよサムエルよもうエリはさすがのエリもですねハッと気づくんですね。さすが祭司ですハッと気づくんです。自分も神の人が来て私に伝えたことがあるんです。だからこれはもしかしたらサムエルに神様が語っておるのかもしれないということに気づいたわけです。だからサムエルに言ったんですね。やはり神様は素晴らしい指導者を与えてくださったんだと思うんです。サムエルにですねそれは主は言っておられるのかもしれない。主を語りたまえしもべ誇ります。主を語りたまえと言いなさいと言うんです。でサムエルはそのことを実行したわけです。4回目に主がサムエルに語られた時にサムエルは主を語ってくださいと言ったわけですね。その時に語られた言葉がなんとこのエリとエリの家族に対する予言だったわけです。サムエルはですねまだ幼いですからねこのことをエリに告げるのは本当につらかったと思うんです。ああこのことは黙っておこうかなどうしようかなとああでも神様がおっしゃったことだこの小さいエリのこの心の中で多分その言葉を予言を与えられた時にまだサムエルは予言者として立たせられているわけでもないですから相当つらかったと思うんです。私たちもそうですね。たとえ予言で誰か人のことを与えられた時にそのことをその人に告げていいかどうかっていうのはもう本当にわからないです。これは神様が告げなさいと言わない限りは告げてはいけませんね。人に対する予言は特にそうなんです。だから予言はある意味では怖いんですね。ある程度品性から人格を神様に育て上げていただかないとみんなの前でする予言というのはとても難しいと思います。でもこれも神様から聞いて神様のお言う通りに行えば決して人を傷つけるものでもなければ人を困らせるものでもないということがよくわかるんですね。このサムエルの時もエリは言ったんです。エリは多分サムエルが神様から何か聞いたんだ分かったんですね。サムエルよ神様は何とおっしゃったのか、エリは気になるんですね。多分確信があったんです。神様は自分のことをサムエルに告げられた。この祭司の職をもうこのサムエルに譲らないといけない時が来たんだなということも多分エリは気づいていたんだと思うんですね。そしてサムエルに聞いたわけです。そこでサムエルはエリに対して予言をするわけですね。この時がですねサムエル記上次のページの13章の19節以下に、書いてるんですね。この予言の後です。サムエルがエリに告げた後のことです。なおサムエルは育っていきそして主がいつも彼と共にいた。そしてそのサムエルの言葉をですね一つの地に落とさないようにされた。サムエルの言葉は神の予言として本当に用いられていったということがよくわかるんですね。そしてイスラエルのすべての人です。ダンからベールシバまで当時のイスラエルのこの地域の人たちすべての人はサムエルが主の預言者と定められたことを知ったとあるんです。サムエルが 預言者だということを神様だけが、エリだけが知ったわけじゃないんですね。イスラエルの全ての人がこれを知り認めたわけです。神と人との前に神様はいつもこのように用いてくださることを証しし、また示してくださるお方ですね。だから決して神様は独りよがりなことをしないんです。みんなに伝えてくださるんです。こうだよ、サムエルが預言者なんだよ、だからサムエルの吐く言葉は地に落ちないようにしてくださった、私の言葉だよっていうことがみんなによく分かったんですね。そして主は再び城で、城というのは一番最初にこのところに神の箱があったところですよ、覚えてますかね。こうしてイスラサムエルの言葉はあまねくイスラエルの人々に及んだ。だからサムエルの預言の最初の言葉はこのエリに伝えられた、とっても言いにくい伝えにくい神様のお言葉であったということです。これがサムエルの初めてのお預言で、私たちも神様から預言をいただいたとき本当に吟味する必要があるんですが、そのことも通して神に祈って求めていきたいんですね。旧約の時代はこのように預言者に与えられました。預言者が後でサウルにもダビデにも油を注ぐんですが、預言者または王に神様が語られました。油を注がれた、主の霊が激しく下って、サウロが油を注がれた時にこのサムエルの予言通りに激しく下った。それから主の霊が彼と共にあった。今の私たちはどうですか、どうかなと思うんです。主の霊が下った時、もちろん満たされた時はすごい、私たちも祈り、もう主のこう御霊に酔いしれて神を賛美することができる。でも主の臨在の幕や神の幕や私のうちにあるんですね、うん、そこに主は住まいしたも、私たちの賛美の中に住まう主は私たちのこの臨在の幕やの中にいつもいらっしゃるわけです。私たちはいつも主の臨在を身に受けている神の宮ですね。私たちは主の霊が激しく下る、このことも体験します。しかし激しくはないかもしれないけど、私が気がつかない時でも主の霊は私のうちにいつもあるんです。いつもあるんです。そして求めればいつでも激しく下ってくださるお方です。聖霊様はいつも私と共にあるからですね。このこと心から感謝したいんですね。旧約の時代に経験できなかったようなことが、民が体験することができなかったようなことが今の私たちは体験できるということです。このことがすごい祝福と恵みですね。そして、これからですね、このあとですね、ずっと神の契約の箱、それからこのエリのこと、エリのこの子供たちのこと、神様の裁きのこと、で神の箱がどうなるかということが永遠とこうありますね。そしてですね、この7章のところをちょっと見てみますね。サウル王というと、こうダビデを攻めて、ダビデをこういじめて殺そうとしてですね、嫌な王様だなというイメージの方が大きいですよね。ところが油注がれるその時はサウル王素晴らしいですね、ダビデは睾丸の美少年でしたねあのゴリアテの時に言いました、ダビデはダビデみたいに睾丸の美少年です。ところがこのサウルはですね、とても姿の美しい、もう背も高い、今で言ったらもう本当モデルにするような青年だった。見てみるとですね、待っててくださいね、ここは7章のところじゃなかったですね、9章ですね、9章です、ごめんなさい、9章見てくださいね、2節に、騎士には サウルという名の子があった。若くて麗しくイスラエルの人々のうちに彼よりも麗しい人はなく、民の誰よりも肩から上背が高かった。もういつもこう人がこう並んでて、もうサウルの顔はこう人の肩の上に見えるくらい、ジョキさんぐらい背が高かったのかな、あ、清瀬さんも背が高い、みんな背が高い、こうあったんです。そしてその姿は若くて麗しかった。素晴らしいですね。本当に今のモデルの青年のような、そういう素晴らしいサウルであった。そしてこのサウルに対してサムエルは油を注いでいくわけです。この時もこのサウルが選ばれた時には、まずサムエルを通して神はサウルに油を注いだんですけれども、面白いですよ。このサウルが選ばれる時にはくじ引きなんですね。くじ引きなんです。あの、エステル記ですか、あのプルの祭りの時のプルはくじでしたね。これもくじで当てられるんです。旧約時代は神様の御旨を御心を知る時にはよくくじ引きをされました。くじ引きをくじを引きました。そうするとまずある民族にあたり、その民族の中の家長にあたり、その家長の中の子供にあたるという順番でサウルが当たって王になったわけです。この素晴らしいサウルの王なんですが、しかしこのサウルも罪を犯しました。いかに神の霊が私のうちにとどまり、サウルも預言者かと言われるぐらいに預言をし、神の御言葉を取り継ぐものとなったにもかかわらず、神の前に人間は愚かです。罪を犯すんです。本当に愚かなんです。罪を犯すんです。今でこそ私たちにはイエス・キリストの十字架があるんです。何の犯罪も捧げなくても、和解の捧げ物も全焼の生贄も捧げる必要もなく、イエス・キリストを信じるならばその罪を許されるんですが、この頃は少々のことで私たちのこの罪が許されるということはないんですね。罪を犯したサウルから神は後悔したんです。サウルを王と立ったのは私の間違いだった。そして神様はサムエルよりもいち早くこのダビデを見つけるんですね。ここに神様の計画が、なんでこんなんだと思うくらい神様の計画は早いんです。私たちも早いところ見つけてくださり、そして見つけた途端にこのサウルからこの主の霊はさーっと引き上げていくわけです。そしてサウルはこの神から来る悪霊サタンに悩まされる日々が続いてくるわけなんですね。この流れをこう読んでみますとね、神様すごいです。神様はいつも私たちよりも先立ち行きて計画を立て、そしてその人を立てて神の霊の人とするんですが、これを罪を犯した途端に神様はその祝福を全て取り上げてしまう、取り上げてしまう。そして神様は即見つけた、神様のご計画により見つけた人にそこにまた油を注ぎに行くわけです。神の選びの計画はここにもあるんですね。神様はいち早く選ぶんです。だからサムエルは、神様どうすればいいんですかね、サムエル、あなたもう、サムエルはもう、私はサムエルから霊をもう取り上げたんだから、あなたもそのことをちゃんと知っておかないとって言うんですね。サムエルに言うんですよ。もうそして次にもう私はちゃんと決めてる人がいるから、そこに行きなさい。で、神様がすごいですね。そこに行きなさい。そしてダビデのとこに行って彼はまた油を注ぐわけです。そこでダビデも神の霊が激しく下るんですね。この一連の流れを見ると、私たちに主の霊が注がれるっていうことはすごい祝福がもうずっとあるということなんです、イエス・キリストによって私たちには神の霊が注がれ、そして主の霊によって祝福がいつもずっとある。そのことは あの聖霊をいつも持って準備をしておかなければならなかったあの乙女のように、私たちは火種をいつも持ってるんですね、このことが起こるんです。そこの前に私がもみの木を植えてるんですが、なかなかこれが大きくならなかったですね。何でもちっちゃかったんです。多分あの下に硬い岩盤なんかコンクリートかなんかがあって、木が根っこを張れないので大きくなれなかったんだと思うんです。しかしここ最近ぐんと大きくなりました。でこの間草取りをしてこう見てるとですね、大きな根っこがですねこう横から出てきてるんです。下に伸びてないで横に出てきてるんです。多分下に根っこ行けなかったんですね。で横に出てきて、あそこの土の上とかとこう、木の幹はイエス様でした。私たちは枝でした。ブドウの木の法則はそうでしたね。しかし私たちは養分をいただくために、このイエス様の養分って何でしょうか。この根っこから吸い上げる祝福ですよね。この根っこを私たちをいつもイエス・キリストによって抱え持って持ち続けているならば、私たちの祝福は絶えることがなく、私たちを大きく成長することができる、このように思うんですね。私たちのここに主の霊が激しく下る。しかしその霊を持ち続けることができるのは、この聖霊による、この聖霊を、この火種を、油を持ち続けることができるためのこの木の根っこなんですね。イエス・キリストの祝福なんです。イエス・キリストの十字架なんです。イエス・キリストの復活なんです。イエス・キリストの霊がいつも私のうちにあるということが、そのことを示してますね。私には常しえに主の恵みが耐えることがないんです。祝福も耐えることがないんです。もうどんなに見るところは哀れても苦しくても、問題が次から次に起こっても、祈り続けましょう。私たちのうちには耐えることのない主の祝福と恵みがいつも溢れてるんです。そのことが見えなくなったとしても恐れることはないです。だってそれは消えないんです。消えることがないんです。永遠の命ですから、永遠の油ですから、永遠の水が、聖霊の水が私たちの腹から川々となって流れ出る、そのような印が私のうちに起こってくるんですから、主の御言葉をいただいて毎日祈っていきたいと思います。主の印を求めて祈り続けていきましょう。で今日は後でまた祈ります。みんなも本当にハンナのように心を注ぎ出して、もういいことも悪いことも全てです、もう見かけ直しじゃない、もう見かけはどんなによく見えても、私たちの腹の内は本当にイエス様が見たらもうよくわかると思います。心を見られる主です。祈りの表面的なことなんか何も見ません。言葉なんか見ません。私のうちのこの心を注ぎ出すときに、主は全てのものを見て、それを取り上げてくださるんですね。感謝いたします。イエス様ありがとうございます。あなたがこのように私たちに常に変わらない愛を持って祝福をしてくださっていることを心から感謝いたします。今日も本当に主よ、あなたがどうぞ祈りに導いてくださいますように、このあなたの日の夫の礼拝心から感謝いたします。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。癒しの祈りも後で一緒に祈っていきたいと思います。はい、
あたりは感謝します。
アメンです。アメンです。覚えてください。アメン。